いろいろなじんましんの種類を教えていただきましたけれども、やはり検査をして診断をして治療に入るということですよね。その検査診断の流れを教えてください。
はい、まずじんましんは刺激誘発型のじんましんと原因がはっきりわからない特発性のじんましんに分けることができます。いずれのじんましんもまずはどういう時にじんましんが起こるかという問診が非常に大事になります。その上で必要があれば血液検査で特異的 IgE というものを調べることがあります。例えば小麦を食べたらじんましんが起きますという時は血液を取って小麦に対するアレルギーがあるかどうかを調べます。一方で原因がよくわからない特発のじんましん、すなわちよくわからないけど時々じんましんが起きますといった場合には血液を調べないことも多いです。また皮膚の検査法で皮膚病気症という検査があります。これは皮膚を少しこすってみてその部位が赤くなるか白くなるか盛り上がってくるかを見るものです。じんましんの患者さんの場合には赤くなってその後少し盛り上がってくる紅色および隆起性皮膚病気症という症状が出てきます。これはじんましんの患者さんには手軽に行える検査ですので行っていることが多いです。
先生、白くなる場合っていうのはじゃあじんましんではないということなんですね。
はい、白くなる場合は白色皮膚病気症といいましてアトピー性皮膚炎の患者さんで多く見られます。また他には皮内テスト、プリックテストという検査があります。原因と思われる物質を皮膚の中あるいは皮下に入れることによってアレルギー反応が出てくるかどうかを調べる検査です。しかしこの場合には原因物質を皮膚に入れますのでこのテストが原因で症状が強く出てしまうことがありますので注意が必要です。場合によっては入院の上検査をすることがあります。誘発試験と言いますけれどもこれに関してはショックの危険もあるために慎重に行う必要があります。以上のように検査について説明をしてきましたが先ほど申し上げた通り慢性じんましんのうちの8割以上は検査をしても原因がわからない特発性のじんましんです。ですので検査は必要に応じて行うというふうに考えていただければと思います。
はい、じゃあその診断に関しての検査また原因を調べるための検査に関してはその専門医お医者様の見立てによって適時な検査をしていくということなんですね。
はい、その通りです。
さあでは治療なんですけれども、はい、どうなんでしょうか。
はい、じんましんの治療ですけれどもまず抗ヒスタミン薬抗アレルギー薬とも言いますがこの抗ヒスタミン薬の内服が基本となります。現在は特に鎮静作用すなわち眠気などが少ない第二世代の抗ヒスタミン薬というものから開始することが多いです。もちろん刺激誘発型のじんましんであればじんましんのきっかけとなる原因を避けることがとても重要です。さらに適度な睡眠休養ももちろん大事です。もし内服してみた抗ヒスタミン薬が無効であれば効果がなければこの抗ヒスタミン薬を増量するあるいは別の抗ヒスタミン薬に変更するさらには別の薬と併用するなどの方法があります。場合によってはヒスタミンの H2 拮抗薬というものがあるんですがそれを合わせて飲む抗ロイコトリエン薬を内服するという手もあります。さらに難治な状態の場合にはオマリズマブ シクロスポリン、内服ステロイドというものも選択肢に上がってきます。長期的な副作用を考えると、この3つの薬の中ではオマリズマブが使用されることが望ましいです。ただし欠点としては値段が高いということがあります。
さて天野先生、最後にというところで何か注意すべきことなどありましたらお願いします。
はい、本日はジンマシンについてお話をいたしました。ただジンマシンと思っていたら違う病気、例えば薬剤性アレルギー、すなわち薬疹であったり、全身性の湿疹、全身性の虫刺され、あるいは類天包叢という水疱症ということもあります。ちょっとこの皮膚の状態おかしいなと思ったら、ぜひ皮膚科を受診していただければと思います。
お話を伺ってまいりましたけれども、岩手医科大学附属病院での取り組み状況を聞かせてください。
はい、岩手医科大学附属病院皮膚科では、これまで述べてきたことに沿って、あくまでも基本に忠実に診療を行っています。すなわち最初に問診、どういう時にジンマシンが出るかということをお伺いをして、その後ジンマシンの病形分類、必要であれば検査、そして治療という流れです。治療はあくまでも抗ヒスタミン内服薬による治療が中心ですけれども、岩手医科大学では多くの種類の抗ヒスタミン薬を使用が可能です。すなわち内服薬の選択肢が多いと考えています。そしてなかなか治らない場合、難治な場合には費用面での問題がなければ、オマリズマブの投与を行うといった治療を行っています。
薬の選択の幅が広いということですね。
はい、